こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは三田警察署の岩崎副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。
よろしくお願いいたします。
9月に入ってですね、はい、まあ、先週は、台風10号が接近してですね、はい、まあ、大雨などによる、災害の発生が結構心配されたんですけども、はい、まあ、幸い、台風の勢いが弱まったこともあってですね、まあ、大きな被害などは確認されませんでした。
当初見込まれていたような被害はなかったけども、結構雨の被害はありましたね。そうですね。
まあ、この9月っていうのはですね、まあ、8月は台風の発生が最も多いんですけども、はい、9月は台風の上陸が一番多いって言われてるんですね。
上陸するのが一番多いのが9月ですか。
はい、なんでまたこういった形でですね、台風が来ることであったり、あと秋雨前線の、もう活発化するんですね。
そうですね。
これで大雨が降ったりするのが9月なんで、三田署としましてもですね、災害による被害っていうのをですね、災害最小限するために、はい、まあ、気を引き締めて活動していかないといけないなと思っているところです。
で、私たち自身も本当にしっかりとこう日頃から備えをしておきたいなと改めて今回 の台風 の迷走ぶりで思いましたね。ありがとうございます。そしてそれではまずはいつものように三田の1週間どんな出来事があったのかご紹介いただけますか。
はい、この1週間なんですけども、はい、台風の影響でですね、交通事故なんかも増えるんじゃないかということで心配したんですけども、そこはですね、皆さんしっかり注意して運転していただいたようでですね、事故の発生もそれほど多くはありませんでした。
そうですか。
はい。で、まあ、その他の犯罪の発生もですね、目立った増加はなかったんですけども、ただ振り込め詐欺のアポ電ですね、厚生労働省を語った、アポ電で、還付金がもらえますよとかですね、あと、警察官を語ってですね、不審な電話がかかってくるというのが、数件この1週間で入ってます。
そうなんですね。
まあ、こういった話はもうすべて、詐欺なんでね、電話でその還付金のやり取りをしたりとかですね、ATM に行ってくれとか、そういった話が、少し考えればおかしいって分かりますよね。
そうですね。
最近ですからね、
はい、
そういったことはすべて詐欺ですので、そういった電話かかればですね、すぐに切って、警察の方に通報していただくという形でよろしくお願いします。
だから言葉の中に ATM っていうか入って行ってほしいと言われたらもう怪しいよっていうことを周りの人にも何度も何度もこうお示した方なんかにはご説明になった方がいいかもしれませんね。
そうですね、ATM であったり、あと最近ではコンビニに行ってカードを買ってくれるところですね。
そうですね、だからいくらおいしいお話でも、もうそういうことをしてほしいと言われるのはもう全て詐欺だと思って、相手にしないのもいいですね。
そうですね、
はい、わかりました。
よろしくお願いします。はい、その他では、先週の放送でもお伝えしたんですけども、住宅街などで、猿の目撃情報ですね、が寄せられています。最近は新聞などでも取り上げられてですね、カモや、などの、山に近い場所 だけじゃなくてですね、三田駅や、横山駅周辺のですね、住宅街でも確認されてまして、ちょっと注意が必要ですね。
そうですね。
三田警察署員も、危害防止のためですね、周辺のパトロールや、付近にお住まいの方への注意の呼びかけなどを行っているところですけども、猿に遭遇された場合はですね、皆さんも、猿を刺激することなくですね、その場を離れていただいて、決して手を差し出したりしないようにですね、注意していただきたいと思います。またゴミステーションですね、猿の餌になるような生ゴミなどをですね、指定日の前日の夜などに出すとですね、これを目当てにですね、猿が寄ってくるということがありますので、ゴミ出しのルールもですね、しっかり守っていただきたいと思います。
はい、わかりました。まだまだお猿さんの目撃情報が寄せられているということですね、しかも住宅街ということで、
はい、
わ 分かりました、ありがとうございます。まずはこの3段の1週間振り返ってきました。今日はどんなテーマでお話しいただけますか。
はい、今日のテーマですけども、はい、重大犯罪における、犯罪被害者保護についてです。
はい、犯罪被害者保護ですか。
はい、ちょっと聞き慣れないですけどね。
そうですね、
まあ、これは犯罪行為によってですね、亡くなられた方や、はい、まあ、重傷や障害を負った方ですね、はい、またはそのご家族に対する支援制度についてのお話です。
はい、
まあ、なかなか皆さん馴染みのないことだと思うんですけども、
そうですね、
現在、警察だけではなくてですね、はい、国や県などの公的機関がですね、こういった、犯罪の被害者保護のためにですね、さまざまな支援制度っていうのを作っているんですね。
そうですか。
まあ、これまで重大な犯罪があってもですね、うん、なかなか、被害者やそのご家族の人権が守られずにですね、はい、またその方々への支援制度というのも十分に整備されてなかったんですね。うん、
はい、
まあ、これではいけないということで、警察だけじゃなくて国を挙げてですね、はい、支援、被害者支援に乗り出して、いろんな窓口や、制度を作ったりしてるんですね。
うん、
まあ、もしもこのような犯罪の当事者になった、なってしまった場合であったり、またはご家族や周りの方がですね、このような、犯罪の、被害者や関係者になってしまった場合にですね、
はい、
今はこんな支援制度があるよとか、こんな窓口があるよっていうのを知っておくことはですね、やっぱりメリットのあることだと思うので、
そうですね、もう被害に遭ったことだけでもすごく精神的にもダメージを受けますのでね。
そうですね、まあ、今回ご紹介したいなと思います。
はい、わかりました、ぜひお願いいたします。ま
あ、犯罪の被害に遭った際にですね、
はい、
被害者の方々や、ご家族の方々が、抱える悩みとしては、まあ、誰かに話を聞いてほしいであったりですね、そもそも、何を相談すればいいのかわからないとか、どんな支援があるのかわからない、ということが、よくありますね。
はい、
これらの悩みに答えるためにですね、
はい、
さまざまな支援制度であったり、はい、関係機関というのは存在するわけですね。
はい、
まあ、例えばカウンセリングを受けたいとか、 あといろんな手続きの同行支援とか手伝いをしてほしいっていう、相談にはですね、兵庫、被害者支援センターというところがあるんですね。
はい、
この、支援センターが、対応ができます。
あ、そうですか。
まあ、ここではカウンセラーを紹介してくれたりですね、さまざまな手続きの窓口を教えてくれたり、
はい、
同行支援、まあ、一緒に 手続き手伝ってくれたりですね、
はいはい、
こういったことをやってる団体なんですね。
はい、
あと性犯罪被害に対しては、
はい、
性犯罪性暴力、被害者のためのワンストップ支援センターっていう、ちょっと長いですけどそういう名称のところがあってですね、性犯罪、専門に対応しているようなセンターがあります。はい、また損害賠償とか、裁判訴訟に関する相談に関対しては、法テラスであったり弁護士会とかですね、
はい、
などの、機関や窓口があって、ここでは、専門の弁護士の方などが対応できます。まあ、さらにお見舞い金の支給とかですね、福祉サービスを受けるということであれば、市役所の窓口で対応することができるんですね。まあ、いろいろ、こんな風に、機関や窓口があるんですけども、ただ今言ったようなことはですね、犯罪があった時に、自分で探すっていうのは大変な作業ですよね。こういう時はこうしたらいいっていうのがパッと思い浮かんだらいいんですけど、
もう途方に暮れて、
そうですよね、
もう閉じこもってしまいがちですよね。
なので、兵庫県ではですね、
はい、
そういった、ことにならないように、これらの機関や窓口につなぐためのですね、はい、ワンストップ窓口、まあ、ここに、連絡したら、そういった、何ができるよとか、どこに電話したら、どこは窓口になってますよっていうのを教えてくれるですね、
はい、
総合相談窓口を設置しています。
はい、
でこの窓口ではですね、専門知識経験のある相談員さんがですね、対応してくれるんですね。
そうなんですか。
しっかり経験の、知識経験のある人が、電話で対応してくれるんで、でこの相談員の方はですね、犯罪被害の内容であったり、被害者の、年齢性別であったり、ご家族の状況からですね、個別の事情を踏まえて、何が一番、支援内容として 合うかなっていうのを考えてくれてですね、
は
い、でその内容を説明してくれたり、
はいはい、
担当の窓口につないでくれます。
そうですか。
まあ、犯罪の被害に遭った際にはただでさえショックですからね、
はい、
いろんな、制度について調べてたりするのってなかなか難しいですよね。
もう顔を、ね、上に上げるだけでもしんどいと思いますよ ね、 ね当初はね、
まあ、そんな時にはこのような相談、総合窓口ですね、
はい、
ね、こちらに相談できるっていうのは非常に有効だと思います、はい、
だから周りの方がこういう情報を知っているとお声掛けができやすいってことですね。
そうですね、
はい、
まさに自分が被害者になった場合だけじゃなくてですね、
うん、
ご家族の方や、はい、周りの方がですね、
ね、
このような状況になった際にはこんな窓口があるよっていうのを覚えていただければですね、アドバイスができると思うんですね。
そうですね、
はい、ここの電話番号は、神戸 078-360、
はい、
0783-360-0783、ゼロ悩みで、ゴールがついてますけども、ここでですね、平日の午前9時から午後5時までですね、
はい、
年末年始と祝日を除いて受付をしています、はい、で詳しくはですね、この窓口に直接でもいいですし、分からなければ三田警察署までですね、お問い合わせいただければ、こちらの電話番号を教えたりですね、
はい、
それの内容を説明したりできますんでね、どんどん問い合わせいただければと思います。
わかりました。
よろしくお願いします、
は
い、
例えばその犯罪に遭われた方、まあ、大きな犯罪はもしかしたら別かもしれませんが、こう自分で動かないとそういう、こう支援というものは本来ないわけですね、はい、
そうですね、
ま
あ、警察の方でもですね、そういった窓口っていうのは当然紹介するわけなんですけども、
はい、
ただ自分で考えてもなかなか動き出せない場合にこの窓口に、一本ですね、
はい、
相談を、まあ、連絡するだけでですね、
はい、
いろんなことを考えて、その専門の、担当者の方が考えてくれるというのはやっぱり、
はい、
警察よりも ありがたいですね、
はい、さっきおっしゃったように専門の知識を持った経験のある相談員さんが、はい、対応してくださるということですね。
はい、
わ、
ね
はい、かりました。ありがとうございました。じゃあ私からもう一度電話番号をお伝えしておきます。これは神戸ナンバーになりますね、はい、078-360-0783 078-360-0783。 ただ語呂合わせとしてはゼロ悩み、悩みがゼロということでゼロ悩みと覚えた方がいいかもしれませんね。
はい、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
はい、これからしばらくはですね、暑い日が続きそうですよね。今もちょっと外に出たらもわっとしましたけどね。
そうですね、
はい、まだ台風も先ほど申し上げましたように、今月は多く発生するかもしれません、はい、備えを十分にしてですね、気をつけてお過ごしいただければと思います。三田警察署では、皆様が、事故や犯罪、災害などに巻き込まれずに過ごしていただけるように取り組みを続けていきます。また今後もですね、身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと思いますので、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いします。
ありがとうございました。
また
よろしくお願いいたします。そしてこの1週間もよろしくお願いいたします。三田警察オンライン、お話をしていただいたのは三田警察署の岩崎副署長でした。